初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。新村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の黒髪こと藤本信之です。はい、先週登録したアプリクーンですね。
クーン婚活アプリ、はい、クーンですね。
これなんか先ほどなんか触ってましたけど。
そうですね、1本目と2本目のこの収録の間の休憩中にちょこちょこいじってましたけど、はい、この右にスワイプしたり左にスワイプしたり、
なんか184センチの彼が
入ったようちょやめてくださいそれでもまあまあいろいろ見ているのは楽しいなと。本当の株のアプリと同様、これしか結構ハマっちゃうんじゃないかなっていう感覚がありますね、う
ん、でもこの番組きっかけで結婚なんかしたらすごいですね。
いやすごいですね、うん、そしたら宇治部さん仲人になるんですか。仲人
させてます
いやまあいろいろね、うん、勉強のために私はアプリを落としましたので、どういうサービスをね今後ネットマーケティングが提供していくのかしっかり調査したいなと。
そうですね、
はい、思います、はい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のイロハを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルコの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日のレッスンもお願いいたします。
はい、
今日のテーマはテクニカル分析その7、ゴールデンクロスデッドクロスです。
はい、まずはですね、はい、飯村さんのもこの言葉からのイメージを聞いてみたいと思うんですけど、はい、ゴールデンクロスデッドクロスのですねイメージってどういう感じですか。
多分、うん、ですけど、うん、多分移動平均線絡みだと思うんですよね。
う
ん、
で、
それが、うん、この角度からクロスするといい感じ、
うんうんうんうん、
この角度からクロスするととっても大変な感じっていう、うん、なんか指標ですか。
まあそうですね、
はい。
実際に、例えばゴールデンクロスっていうのは、長期の移動平均線ありますよね。はい、
長期の移動
平均線。これを下から短期の移動平均線が上抜けていく。
ああ、なるほど、なるほど。
という形で、株価がですね、ぐっと急上昇した時には、長期の移動平均線より短期の移動平均線の方が絶対急角度になるので、はいはい、これが交差する。これがゴールデンクロスという形ですね。
これ私逆のはよく見たことあるんですけど。
はい。これデッドクロスで、いわゆる長期の移動平均線を短期の移動平均線が上から下に突き抜けるというやつですね。これは株価がクッと急激にですね、はいはい、下落すると、まあ長期っていうのは昔の値段まで入っちゃってるので、はい、そんなに下がらないですけど、うん、短期のやつはどうしてもですね、直近の、日数の分しかないから、はい、ドンと下がっていくから、やっぱり短期の方が価格が下がりやすい。だから上から下に抜けやすいということですね。
そのまま下にってことですか。
はい、そうですそうです。
まさに私が保有している銘柄が、
はい、フィードワンデッドクロスしてますよね。
フィードワンってこれ今ネットマーケティングなんですけど、これ黄色が短期ですよね。
はいはい。
で上が長期ですよね。
うん、
これはだいぶじゃないですか。これクロスってます？
微妙ですね。これは、まあ、ほとんど変わらないのでっていう感じがしますね。
もっと急角度なんですか？
もっと急角度に、ギリギリで、ほぼ同じぐらいの角度で横張ってるのが、はいはい、ちょっとぐらいずれてもダメなので、もっと急角度にですね、短期線が下がるとか、
はいはいはい、
上がるとかってして、した方がいいですね。
あ、横ばいの中でこうクロスしてるものじゃなくて、
両方とも横ばいで微妙にクロスしてるのは、一応そうなんですけど、はい、これはなんか確からさがあまりないという形で、うんうん、まあという形ですね。で、基本的にはですね、ゴールデンクロスした後はですね、
はい、
その後株価上昇になると、
はい、
逆にデッドクロスした後はそこからさらに株価が下落するとよく言われてるんですね。
それっ って、うん、当たるんですか？百発百中みたいなサイン？
全然当たらないですね。正直を多分過去でですね、はい、様々なシミュレートしてみるとあんまり当たらないっていうのが、あのゴールデンクロスしたからその後株価が上がるかって言われたら、うん、全部上がるわけじゃないなという形で、統計的にもですねそこまでですね優位なものではないと。という形なんですけど、ただとはいえですね、は
い、
やはり、ゴールデンクロスした後ですね、例えば株価が下がるということで、絶対どこかでデッドクロスしてるんですよね、うん。そしたらそこで売るチャンスはあるっていう。例えば、値上がって、一回値上がったところの、利食いっていうのが、例えばそのタイミングでできるとか、あとは、いつ買うタイミングを探そうとしてるときに、なんかファンダメンタル、要はこの会社いいなと思って、買うタイミングを探してるときに、そこにゴールデンクロスが出たら、買えばいいんだと思うんですよ。
きっかけの一つに。
きっかけの一つに使えば僕はいいと思います。
なるほど。前回の放送で、投資家さんあるあるを紹介させていただいたんですけど、その紹介しきれなかった中でも、ファンダメンタルズ、もしくはテクニカルに引っ張られてしまうんだよっていうあるある、
引っ張られるっていうのはだからどちらかに集中してですね、はい、うん、まあテクニカルだったらテクニカルだけをやってしまう、ファンダメンタルだったらファンダメンタルだけをやってしまうという形で、うんうん、僕は銘柄を探す、買う銘柄、売るべき銘柄っていうのを探すときにはファンダメンタルで探しておいて、はい、で売買タイミングをテクニカルで測るっていうのが一番いいと思います、
うん。じゃあこういう小ネタをちょっと知っとくといいよっていうことなんですかね。
そうです、そうです。ゴールデンクロスというのがあるとですね、あ、買おうと思ってた銘柄がゴールデンクロス今したタイミングだった、今買おうという形のグッと背中を押してくれる、テクニカルが背中を押してくれる、う
ん、じゃあ先生、
はい、
自信のある銘柄で、はい、悪材料があるとも思えないのに下がり続けているテクニカル上良くないやつはどうしたらいいですか？
これはですね、もう売るしかないですね。
売るしかない。
はい、これはだからどんなにいい銘柄であっても下落してる、下落トレンドということはもう少し上がろうとしてもですね、その前の値段で買った人がどんどん売ってきますから、なかなか上がりづらいんですよね、
は
い。
なるほど。
そうするとやはりですね、他の銘柄に入れ替えて、逆に完全に底をつけてからですね、上昇トレンドになりかけた銘柄、まあこれを狙う方がいいと思いますね。
わかりました、はい、ちょっと参考にさせていただきたいと思います。
はい、
それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが、株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ、価値株塾です。プレミアム会員なら、最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ、藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655 株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さて、続いて、リスナーさんからご質問をいただきました。
はい、
ラジオネーム、ロンポキムーさんからのメッセージです。毎週、主人と楽しみにしています。最近は難しくなってきたので、繰り返し聞いています。とのことでありがとうございます。少しずつですが、わかるようになり、楽しくなってきました。
よかったですね。
とのことです。嬉しいですね。はい、さて、ご質問ですが、先日何かの記事に、8月中旬はトルコリラの急落に端を発したリスクオフの売りが原油にも及び、原油が安くなったとありました、
うん。
リスクオフになるとなぜ原油も売られるのか教えていただけると幸いですと。
はい。これはですね、二つの面がありまして、
一
つはですね、原油自体が投機的な商品となっているという形で、例えば、ファンドとかがですね、まあ、原油という資源というものに対して投資して買ってる人たちがいる。原油先物とかありますから、そういう面で言うと、そういうのが買ってるものがですね、リスクオフになると、まあ、若干売られるという形で、まあ、これが原油を下げる一つの要因。あと、もう一つは、 実需っていうのがあるんですよね。はい、原油って景気が良くてですね、みんなの、生活で、例えばいっぱい車に乗ったり、いっぱい飛行機が飛んだりするとですね、原油っていっぱい使うじゃないですか。はい、要は景気が良くなってくると、うん、で、リスクオフになるとですね、やっぱり全世界の景気が悪くなってしまうから、まあ特にまあ新興国こういうところの景気が悪くなるとですね、まあ原油の需要が減ってしまう。そうすると原油の需要が減るから原油価格が下落するだろうということで原油が下がるという形ですね。
なんとなく世界全体の元気がないってことは、うんうん、あんまり原油が必要じゃなくなる社会が来そうだからっていうことですか。
そうです。うちの方はもう実は何となく分かりやすいんですけど、原油価格、原油自体がですね、まあ投機的なものなので、まあリスクオンの状態では原油を買う人が多いんですよ、単純に。だからリスクオフになると原油も売られるっていうのが一つ投機的なものとして。で、もう一つは実需でですね、景気が悪くなることによって、まあ原油の需要が下がると。だから原油価格が下がると。この多分二つの理由が、なんか密接に絡み合ってるんじゃないかなという気がしますけどね。
原油の影響のある企業とかっていうのはどのあたりになるんですか？
まあやはりですね、日本の会社に関しては原油が安い方が日本の会社にとってはいいという形なんですけど、うん、ただ海外の会社、特にアメリカ株、ニューヨーク株なんていうのは原油価格があまり下がるとですね、あそこ原油出てて、まあその石油会社いっぱいありますから、はいはい、そういう面で言うとそこが下がっちゃうので、うん、どっちもあるっていう感じですね。日本は大体原油上がるとろくなことはないですね。
あ、そうなんですか。
アメリカはそうでもないっていうのは原油を実際に生産してるし、うん、まあ原油会社、石油会社がいっぱいあるというところですね。
うん、はい、ありがとうございました。ロンポキムさんいかがだったでしょうか。メッセージ嬉しかったです。ありがとうございました。皆さんからのご質問もお待ちしています。初めての株式、今週はいかがだったでしょうか。藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する疑問質問、ぜひ皆さん送ってください。そして藤本さん、はい、なんと気がつけば今回30回、
なんと
来ましたね、はい、ちょっと昔のですね、うん、なんか日記とかも見返してまして、うん、銘柄どんなのそういえば選定してたかななんて思って見てたんですけど、すっごい見たくないものを見てしまって、はい、ちょっと言わせてくださいね、はい、証券コード3021パシフィックネット、はい、見た時、うん、7月3日で783円が、はい、9月4日で1136円のプラス353円、
終わり高じゃないですか。
そう、もしもう一つ、証券コード3356テリロジー、はい、7月3日が600円、はい、9月4日が1174円のプラス
近いじゃないですか。
もう見なきゃよかったと思って。
買った方は、
買った方はじわじわ下がってますね。
まあこういうもんですね。
やっぱだから
逆に今度はですね、飯村さんが買わなかった銘柄、はい、注目したいなと思いますね。
やめてください、そういう意地悪なのは。いやでもきっと見る目はあったんだろうっていうね、
ですね、
糧にしていきたいなと思いますので、はい、はい、そんな感じです。さて、ただとはいえですね、この今日ご紹介させていただきました銘柄は私が一人で選んでます銘柄ですので、実際に投資される際のご判断ご自身でどうぞよろしくお願いします、はい、ということで今日はここまでです。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。